ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っています。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き地域政策学部教授村山元信先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、はい、先生の専門分野農業農村政策につきましてですね、比較農業政策論の授業からアメリカと EU について詳しいお話を頂戴しました。今週は日本についてですね、はい、教えていただきたいと思います、はい、いかがでしょうか。
はい、日本の農業って言いますと皆さんご存知でしょうかね、食用自給率が非常に低いっていうことが大きな問題になっててですね、
輸入に頼っている、
はい、もう自給率はカロリーベースで 38% ぐらいしかないんです。これ長らくずっと36とか37とか38が続いてまして、
はい、
まあ、政府は食料自給率を上げるんだって言ってるんだけども、一向にも上がってこなかったっていう、まあ、こういうことなんですね、うんうん、
じゃあ逆に言えば6割強はもう輸入に頼っていると。
でこの食料の、まあ、輸入体制って言いましょうかね、はい、これがまあ完成するというかできるのが戦後の日本なんですね。で実は食料管理制度っていうのが、まあ、戦中から1995年まであったんですけども、はい、まあ、これでもって米はですね増産ができて、うん、自給率、まあ、100% って言いましょうか、過剰余るぐらいになってるんだけども、他方で麦だとか畜産の、まあ、餌ですね、うん、飼料作物だとか、うん、こういったものはほとんど、まあ、輸入に依存しているという、こういうコントラストをなしているということですね。だから過剰と不足が、まあ、並存しているっていう結果として自給率 38% って、まあ、こういう状況になっている。
お米は余っている、その他は足りないと、
足りないということなんですね、うん、だからなぜかというと、まあ、戦後日本は重化工業化でもって黒字を稼いでですね、貿易黒字を稼いで、経済大国になったわけですが、うん、そういう重化工業製品の輸出の見返りとして、まあ、農産物を輸入するというこういう構造ができたということなんですね。だから我々の経済的な豊かさとの、その反対という反面として食料の自給率が低いということになっているということなんですね、うんうん、
はい。よく牛肉オレンジ問題なんて、
そう80年代ね、はい、ずいぶん問題になりました。
ありましたね、はい。さあそしてその米政策でございますけれども、
は
い、
そうですね、実は食料、さっき言いましたように食料管理制度があったんですが、まあ、95年に廃止されます。でそれはなぜかっていうと、今言いました米過剰なんですね、うん、米が過剰になる中で政府が米を、ね、価格を支持するだとかですね、そういう政策っていうのはもう意味がないだろうっていうのはこういう判断なんですね、うんうん、
はい、
でも米は自由市場だというふうに変えていったという、
ね、保護しないということです。
そうです、もう市場原理だというふうに変えていったのが、うん、まあ、95年だったわけですね、
はい。
まあ、その結果ですね、米の産地間競争、皆さんご存知ですかね、うまい米ってあるじゃないですか、コシヒカリだとかなんとかだって、今各県でいろんな品種が出てますよね、
ご当地米みたいなのもありますね。
でそれは要するにうまい米を作って市場で有利に売る、要するに産地間競争に勝つためにはということで、はい、まあ、各県が一生懸命やってるわけですけどね、
ブランド米ってありますもんね。
そうですでただまあそういう過剰と競争の結果ですね、うん、かつては米価っていうと60キロ1票、
はい、
2万4000円した時期があったんですが、今はまあ大体1万2000半減ですよね、半値になってるということで、まあ、安い米なんかになるともう本当に1万円でも売れないぐらいのですね、
1票ですか、
まあ、そうです、60キロ1万円を切るぐらいの値段になっているということで、まあ、それだけやっぱ厳しい状況になっているということですね、
はい。
まあ、中には我々買ってるお米見ますと大体キロ400円とか500円ぐらいが平均的かなと思いますけども、
よくスーパーで売られているのは5キロの袋とか10キロの袋ですけれどもね、10キロで、まあ、4000円とかですか。
そうこのくらいですよね、そのなんていうかな、中にはですね、もう1キロ1000円、要するに10キロだと1万円を超えるようなね、そういう超ブランド米みたいなものが部分的にあるんですけど、それはまあかなり特殊なのかなと思いますけど、
はい。
まあ、いずれにせよ、まあそうやって各産地間競争だとか販売のマーケティング戦略だとか、まあそういうふうにまあ今なってきてるよということですね、米については。はい。
でその日本の農業、その規模というのはアメリカに比べればかなり小さいというのは想像できますが、
はいはい、それでもね、昭和一桁90歳ぐらいになるのかもしれませんけれども、そういう人たちがどんどんリタイアした後なんですね、80年代後半かな、リタイアし始めた時にもう担い手がいないんですよ、後継者も農業をやりたくなくって、それでどんどん農地を貸したいという人が増えていって、今そういう借地農地を借りて規模拡大している経営が増えています。だ中にはまあ50ヘクタールを超えるようなですね、非常に大きな、100ヘクタールを超えるような、まあ、そういう企業的な まあ、農家も出始めているということなんですね。でそういう、こう平地地域、平坦な地域で規模拡大できる地域はいいんですよ。ところが中山間地域のような
土地がないと
かね、そう、ああいうところはね、もう本当大変なんですよ。担い手がどんどん減っていって、
棚田の風景は美しいですけどね。
そうなんです、美しいんですね。ああいうところは市民の人たちがなんかお金を出し合ってね、はい、農家の人たちと協力して、まあ、棚田を残そうっていう、そういう、こう運動がね進んでいるところがちょくちょく見られますけどもね、ただそうではないところはもう耕作放棄がどんどん増えていってるっていう、まあ、そういう深刻な状況になっている。
耕作放棄地をどうするか。
そうなんです、で耕作放棄が増えると、まあ、当然農地荒れていきますから、はい、国土の保全というね新しい問題が生じるという、こういうことに今なってるんだろうなと思います。
はい、でこれまでの政府の政策的な部分のお話で何か特徴があれば、
はい、実はかつての民主党政権ですよね、はい、あの時にですね、これ EU を参考に直接支払い政策っていうのを実施したことがあります、
はい、
水田の10アールあたり1万5000円こう直接支払いすることで、要するに外国のとか海外の、まあ、生産条件とのですね差があるわけですよね、日本は、こう棚田とか条件が不利な部分を、まあ、補填しましょう、でそういう政策をやってくれました。1万5000円でこれかなり良かったんですけども、自公政権にまた帰った時にこの1万5000円の直接支払いは廃止されてですね、環境保全の地域支援対策にまあ変わっていったという経緯がありました。
はい
はい、で今、じゃあ政府がどういう政策をやるのかというと、アメリカや EU のように農家の所得を保障するだとか、あるいは価格をまあ支持するだとか、で高い価格を保障するだとか、まあそういったことは今ほとんどやってないんですよ。で何をやってるかっていうと、大規模経営を育成して、そういう低価格でも経営が維持できるような、あるいは工夫できるような、そういう企業的な大規模経営を作ろうっていう政策を今取っています。
農業法人。
そうそうそう。で農業の法人といっても、農家が法人になるのと、一般の株式会社企業が農業に参入する方式とあるんですけども、政府がその最初に検討したのは一般の企業が農業に参入できるような仕組みを作ろうっていう、そういう農地政策を展開したんですね。これ専門的な絵で恐縮ですけども、農地中間管理機構っていう、まあ、そういう機構を県に一つ作って、そこが中心になって、その従来は地域の人たちが農業員さんだとか農協だとか、そういう地域の人たちが農地の担い手を作るっていう作業をしてたのを、そうじゃなくても中間管理機構が一般企業からの募集でもって農地農業に参入するっていう、そういう方向を考えたんですね、
はい、
ところがなかなかうまくいかないわけですよ。そりゃそうですよね、農村に住んでる人たちからすると、なんでその、ね、一般企業があってんで、なかなかうまくいかなかった、で今はちょっと変わってきて、地域の代表である農業委員さんだとか JA だとかにも相談しながら、まあ、担い手を、まあ、自分たちで作っていこうっていう、まあ、そういう方向にちょっと変わりつつあるんですけどね、
今若い方で都会に住まれている方が新規就農で農村地域に移住されるなんていう方もね、増えていると伺いますが、
そうなんです、今増えててね、すごく注目されてるんですね、ただ彼らはそういう大規模な農業をやろうなんて考えてなくって、まあ小規模だけど付加価値があって、安全で安心 でそれを自分たちのレストランで加工して消費者の皆さんに提供するとか、そういうこう割とミクロなビジネススタイルをこう進めているわけですけどね、でそうじゃなくって、まあ、政府はもっと大規模な企業的なっていうことを言ってるわけですけども、でそういった政府の政策と、まあ、いわばマッチさせる形でですね、農村地域では今ですね、集落営農と呼んでいる、まあ、要するに集落、農村集落をベースにしたコミュニティビジネスが増えてるんです、全国的に。
コミュニティビジネス。
そうです、そうです、つまり自分たちの力で共同でなんとか、まあ、農地を守って、水田をね守っていこうじゃないかっていう、そういう取り組みなんですね。
農家が先生こう何件か集まってで共同で、まあ、法人のようなことを考えると、
みんなで出資して法人を立ち上げるんですね、なんとか集落営農組合っていう法人を立ち上げるんです、その法人にみんなの農地を貸すわけです。で集落全体がみんなの参加でもって出資した法人に農地を貸して、そして営農するのもみんなが参加してやるわけです、だから会社を作って自分たちの農地を自分たちで管理する、で守っていくっていう、こういうやり方が今増えていて、それは単に農地だけを守るだけじゃなくて、最近はね農家のお母さんたちが野菜を作って 加工したり直売所に売ったりとかですね、あるいはグリーンツーリズムに取り組んだりとか、はい、そういう今まであんまり農業に、まあ、補助的な役割しか果たせなかった人たちが集落営農家を契機にして、じゃあ私たち頑張るわってんでね、うん、そうい こう女性の力が発揮されている事例もよく多く見られるんですよ。
これ全国的になんですか。
そうです、だから面白いですよ、うんうんうん、今の農村地域の、う
ん
う
ん、どこかの事例ってありますか。
ね、先日石川県の能登半島のところに行ったんですけど、ね、はい、そこはまさにそうで、ええ、そういうお母さんたちが自分たちでですね、片隅で花を作ったり、はい、あるいは野菜を作って加工したりでね、それだけじゃなくて若者にもね、後継者男のね、だいたい50代前後の後継者がいるじゃないですか、うん、で彼ら土日暇なんですよでね、お父さんたちは自分たちが頑張ると、頑張りすぎると後継者興味持たないので、うん、はいはい、もう疲れただからお前たちに任せるよって言ってね、それわざと世代交代するんですよ。
なるほど。
そうすると後継者しょうがないから、親父がやんねえならやるかみたいな感じでだんだんとね、はい、農業に参加していって世代交代が徐々に進むっていうね、そういう工夫をしてるんですよ。
まあ、いい流れになっている。
そうですそうです、
石川県の事例ですね。
はい、そうです。はい、
はい、まあ、先週はアメリカヨーロッパ、はい、で今週はここまで日本の農業事情について詳しくお話をいただきました。
アメリカの場合はやっぱり農産物の輸出国で、はい、まあ、農業生産というかね、まあ、これに対してものすごい強い思い入れが政府としてあるわけですね、
はい、
でそういう中でアメリカはやっぱり価格支持政策と呼ばれる伝統的な手法、価格を支持することによって農家の所得を保障するっていう、ね、まあ、こういったやり方をずっと維持してきているわけですね。で EU は食料自給率はやっぱり 100% のままのだっていう、そういう食料自給を前提にしながら同時に環境保護、環境に優しい農業、 CO2 の排出をさせないような、まあ、そういう農業を作るんだっていうことで環境保全を強力に進めることを前提にした農家の直接社によって所得を保障するっていうやり方ですね、はい、日本は残念ながら食料自給率向上もあまりパッとしないしっていうか低い、一番低いですよね、うん、先進国の中で 38% しかありません。で価格支持だとか所得支持政策も弱くて、
はい、
何をやってるかっていうと規模拡大政策一本やりなんですけども、うんうん、しかしそういう中でも集落がねをベースにしてみんなで一緒に農地を守っていこうじゃないかっていう新しい動きが今生まれているということでしょうかね。
はい、
まあ、これから注目して皆さんもぜひですね、注目していただければと思っています。
はい、さあ2週にわたりまして村山先生のですね専門の分野、農業農村政策、アメリカヨーロッパ日本を比較して、詳しいお話を頂戴しました。ラジオゼミナール、高崎経済大学地域政策学部教授村山元信先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。